こんにちは。
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 いつものペルミーワイは、勝手に私たちがインタビューしたい方をお呼びして、働くを軸にその人の人生のなぜを掘り下げていくポッドキャストです。日本人に限らず、いろいろな方をゲストに招いて、いろいろと聞かせてもらっています。出たいという方も募集中です。お便りや質問も募集しています。hello@mirai-institute.com にお送りください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緑荘は良質なカオスをコンセプトに、これからの働くを実践していくシェアオフィスです。現在は中目黒表参道永田町に拠点があって、国籍とか職業を問わずメンバーがワイワイと働いている場所です。さて、今日は清田さんという清田直弘さんをゲストにお招きしています。清田さんは現在、東京唯一の村といわれる檜原村に在住して、町役場の仕事、それからライター、コピーライターなど多彩に活躍しています。さらにですね、バックグラウンドで経済学部から美大に行って、それからどうしたのかっていうのをですね、いろいろ聞いていきたいなと思っています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。清田です。
清田さん、まずは簡単に自己紹介をお願いしていいでしょうか。
はい、清田直弘と申します。生まれは九州福岡県ですね。で、大学の入学と同時にも東京に来まして、今今月で43になるんで、もう、
おめでとう。
人生の半分以上も、もう今、東京で過ごしてるんで、それでもう、東京人と言ってもいいかなっていう感じですね。で、今はその、今さっき紹介した、ね、いただいたように、檜原村というところで、畑やったり、観光の仕事やったり、あとね、緑荘の仕事のお手伝いとか、まあ、のびのびやらせてもらってます。はい。
ありがとうございます。なんか、お仕事の質問とか、なんで檜原村に行ったんだろうとか、そういう話もお聞きしたいんですけど、まずはアイスブレイキングとして、簡単な、いつもいろんな方にやってるんですけど、
はい、
簡単な質問をちょっといくつかさせてもらいたいなと思っていて。
あ、どうぞ。
例えば1問目なんですけど、明日もし地球最後の日だったとしたら、京都さんの最後の晩餐は何ですか？何がいいですか？
晩餐？
最後の。
晩餐はね、そう、最近、そう、子供がいるからね、自分の好きなね、食べ物が、そう、作れなくなっちゃったんだよな。だから一人で食べるんだったら、もう、自分で作ったね、カルディのペーストから作るグリーンカレー。
カルディの
自分だったら食べるけど。
最後ですよ。グリーンカレーって珍しいですね。最後
の。そう、うん。明日滅びるんですよね。
明日滅びます。
そうそう。明日滅びるんだったら、そう、今ちょうど、タケノコ掘りたてで、そう、結構タケノコがあるんでね、やっぱタケノコといえばグリーンカレーかなっていう思って
て。確かに。なるほど。最後の晩餐、グリーンカレー。
やっぱそうですね。で、まあ、そうだ、子供は、まあ、ハンバーグでも食わせておく感じですかね。
食わせておく。
はい。
なるほど。次、心理テストなんですけど、3つ質問があって、
これギュッてや
る。1個目は、
はい、どうぞ。
一冊のノートが目の前にあるんですけど、この大きさはどれぐらいでしょうか？
A4 かな？
A4。
うん。
その
ノート、やっぱキャンパスノートだな、俺の中でノートというと。
確かに。うん、そのノートをある場所でなくしてしまったんですけど、その場所はどこです
か？図書館でなくしましたね。
図書館。その後、ノートをその見つけることができたんですけど、どこで見つかったでしょうか？
ね、師匠のお姉さんが届けてくれた。
面白い。姉さん
なんだ、ね、
その1問目の、ノートの大きさっていうのは、あなたの意欲の大きさを表している。
だいたい A4 サイズぐらいじゃないかな。
で、2問目のなくした場所は、自分がその意欲を失いやすい場所。
ああ、かもね。
で3問目、見つけた場所は、意欲を回復させやすい場所。
あ、やっぱお姉さんか。
お姉さん。らしいです。
あ、面白いですね。
こういう心理テスト、根拠はあんまりないんですけど、アイスブレイキングでした。
あ、はい。だいぶブレイクしました。
大ブレイクしました、
はい、
ではちょっと質問に移っていきたいんですけど、
はい、行きましょう。
早速なんですけど、
はい、
その大学で東京に来たとのことで、その後もいろいろお仕事とかして、現在檜原村にいると思うんですけど、
そうですね、
なんで檜原村に住んでるんですか？何があるんだろうと思って。
ここはね、もう多分主としての本能だと思うんですよね。
うん、
主っていうのはあれですね、人間という、まあ、生物としてのね、なんかそれはまあ話せば30分ぐらいかかっちゃうんだけどあのね、まあ、まあこういう人多いけど 3.1 日以降ね、あの都市でのそのインフラだったり生活に成り立せてるものが結構脆弱だっていうのがね、みんな気づいたと思うんだけど、僕もねそれと同じように、みんなと同じようにそう感じて、でそれからあのね、バックアップ先必要だなっていうふうに思って、
うん、
でその後ね東北とかにも通ったりいろいろ田舎見て回って、で東北にも結構通ったんだけど、やっぱねしょっちゅう行き来するとなると、あの距離大事だなと思って、
うんうん、
うん、そう、その時はね仙台に週一行ってたんだけどね、やっぱ片道300キロ400キロあって
かかりますよね、
うん、で高速バス、夜行バスでね、移動してて、大体それ、そういう生活、あの週一に、週一夜行バスで仙台と東京行き来するっていう生活を1年ぐらいやって、10キロぐらい痩せましたね。で、そう、それでみんなから、そう、震災痩せ、震災痩せってね、言われて。
そう。そうだったんだ。
それでね、そういうのがあって、ちょっと、あの、まあ、それ結局5年ぐらい、まあ、週一はね、あの、だいぶ頻度は落ちましたけど、
うんうん、
仙台には5年ぐらい通って、で、一段落して、その後、もういよいよ、ね、自分の場所を探そうと思って、
うん、
で、あの地図にあのコンパスを置いてね、だいたい50キロ圏内、都心から。
へぇ、
うん。で、ぐるっと円を、まあ、引いて、その中で入ってくる良さそうなエリア、地域を見て回ったっていう。はい、
ああそうなんだ、うん、他にどんなとこがあったんですか？
やっぱ千葉の房総の方とかもね、
あ、
それに、うん、それに入ってるし、 あと埼玉の方とかね、
うんうんうんうん、
あと大体そういうのを考えるときって山派と海派に分かれるんですよね。
確かに。
そうで俺やっぱ海より山だったんですよね。
あ、うん、そうなんだ。
そう、美穂ちゃん海かもしれないけどね、
まあ、実家が、ね、海だからね。
そうそう、だから俺はそうそう、実家が山のふもとでね、山に対する親しみがすごいあったの で、
うんうん、
で結果的に山の方になって、最後奥多摩とか檜原村の方に見て回って、うん、でも、まあ、ピンときたのが檜原村だったっていう感じかな。
決め手は
オファーをもらったことだよね。
何のですか？
あの役場からあの来ませんかっていうオファーをもらったのが、
はいはい、
もう直接的なきっかけですね、
うんうんうん、仕事としてのオファーみたいなこと。
そうですね、うん、役場で非常勤でいろいろやらないっていう。
その役場ではどんなことをしてるんですか？
今観光のお手伝いをしてますね、
うん、
まあ、観光に関わる、まあ、情報発信全般をやれと言われてて、まあ、割と、ね、範囲が広いというか、
うん、
明確じゃないので、まあ、あの割と自由にやらせてもらってますね。
檜原村ってもうなんか絶対ここが魅力みたいなのってどこなんですか？なんか、
まあ、川ですよね、水と空気、うん、川はね、この人が、まあ、子供と連れでね安全に川遊びできる美しい川っていうのは東京にねもうほぼないんですよね。僕そう、うん、ずっと川の、ね、取材をやってて、あの博報堂の広告っていうね、あの雑誌があって、
やってましたね、
うん、それ4、5年前にやってて、それで、ね、東京の川特集っていうのをやったんだけど、その時にもう東京の全川を見て回って、やっぱ檜原村の川が一番綺麗でしたね。
へ、
最近だとそう、四万十川レベルだった話で
したね、うん、あ、四国の、
うん、
へ
ぇ、で、あの、そうそう、鮎も、多摩川はそう、鮎も戻り始めてるし、上流はもうすごい綺麗ですね。そう、
うん、
綺麗だったかっていうと、まぁ、あ、ちょっと話長く、長く なってるけど、あの、下水整備されたんですよね。 え？下水道の整備。
ああ、そうなんだ。
そう。川って、そう下水道が整備されるまでは、ね、排水溝だったんでね。
ああ、うん、そっか、まあ、そっか。
都心でも一部まだそんな川はありますけど。
はいはい。
うん、ちょっと話戻すと。
戻りましょう。
まさか自分がそこで、に住んで働くとはっていうのを予想してもなかったですよね、きっと。
なかったですね。うん、
最初どういう生き方したいって思ってたんですか？だって経済学部出てる。
そうそう、震災起こるまではね、もっと都心でブイブイ行けてる、ね、こう生活したかったですよね。
しかもガチのサラリーマンやってた時代もあるでしょ
う。そう、サラリーマンはそうやってましたね。だからそうサラリーマンやってたけど、それはまあその受験戦争からの惰性でずっと ね、やってたっていう。
そういうもんだみたいな。
そうそう、それでね、僕の場合すごい遅いんだけどね、そういう意味ではもうそういうあのね、あの会社員として働き始めてやっと自我が芽生えたっていうか。そういう感じですよね。
自我ね、確かに、
自我の芽生えが訪れた。それで、
芽生えてどうしたんですか？
やっぱやばいと思ってね、すぐ辞めましたよね。で、そう多分、まあ、そうバカじゃないんで、もう後先考えず辞めるのもね、ちょっとやばいんで、とりあえずそのワンクッション大学行こうと思って、大学院、
うんうん、
それでそう
最初の大学卒業してサラリーマン時代があって、
そうですね、
美大に入った。
ええ、
そう、美大では何の勉強してたんですか？
デザインですね。デザイン理論というか、その、うんうん、僕が行った学部は、この武蔵野美術大学の基礎デザイン学科っていう、あ、基礎っていうとベーシックとかいうふうに思うんだけど、英語で見ると、サイエンス・オブ・デザインなんだよね。デザイン科学とか、そっちに近い。だから、先生もグラフィックもいれば、空間もいれば、ね、プロダクトもいれば、ビジュアルもいるみたいな。すごい多様な、うんうんうん、ところで面白かったですね。
そうなんだ、うん、なんか、あの、ミオさんからラブホのデザインについて。
あ、そうそう。で、その当時、あの、ちょうどその学科にね、当時の、まあ今でもそうだけど、スターデザイナーの原健也先生とか、あの深澤直人先生とかが教授でいらっしゃって、で、それにわーっとやっぱり多くの学生がね、こう群がるような感じで集まって、うん、でもやっぱ根が天の弱なんでね、そういう状況を見てなんかしらけちゃったっていうかね。もともとは僕もね、そういうクールでミニマルなシンプルなデザイン俺もやるぜみたいな感じでね、
はいはい、
うん、でも入ったんだけどね、なんか うん、そっちじゃないなっていうのを 入って思って、
うん、
それでもう真逆を行こうと思ってね。
そう、真逆、確かに真逆ですね。
そう、愛と情念と欲望と、まあ、そういうものがドロドロになって形作られてるラブのデザインっていうのはその点にあるんじゃないかなと思ってね。
回収とかもやってたんですか？
うん、回収もちょっとお手伝いしたりしましたね。
すごい。だから
、そう、東京でね、一番その集積してるところっていうのが渋谷の丸山町っていうところでね、
はいはい、
うん、でそこに夏休みもう 何ヶ月間か、あのバイトしましたね、ずっとね。
へえー、面白い。
いや、面白いですよ。でね、そう、面白かったですね。やっぱいろんな人いますよね。今までそう、なんだろう、割と無菌状態でね、ずっと来てたんでね、そこでいろんな仕事を働き方してる姉ちゃんとかじいちゃんとかおばちゃんとかね、うん、おっさんとかと、うん、触れ合ってすごい勉強になりましたよね。
へえー、
うん、でそこで町のね、歴史なんかもいろいろ聞いてね、
はいはい、
うん、そう、やっぱ何でもそういうね、一見なんか色眼鏡で見られるも、ね、あのものでもちゃんとした歴史だったり社会的な役割を持ってね、スタートしたりするので、
うん、確かに、
うん、そういうのをすごく勉強しましたね。
なんかここは面白いデザインの場所だとかあるんですか？
面白い場所、当時僕がそうインタビューしたあの90歳ぐらいのね、あのホテル旅館組合の会長さんがいたんだけど、満州帰りの、うんうん、その人の やってたホテルはすごいあの、ね、いい感じでしたね。もうこの前行ったらもうなくなってましたけどね、ホテルハイランドっていう、う
ん、ハイランド、渋谷ですか？
そう、渋谷丸山町のね、すごい純和風のホテル。
あー、分かった、どこか、
うん、あ、嘘、すごい路地裏だよ、う
ん、味違うわ。
そう
で、そうそう、うん、でもすごいね、社会人からの自我の芽生えでそこまで振り切れるってのが。
そうですね、うん、やっぱ、うん、早くしなきゃっていうのはありましたよね。もう20代まだ半ばに差し掛かったぐらいだったのね、
うん、だからその自我の芽生えっていうのは具体的には何だったんですか？
なんだろうね、割と恵まれた会社だったんでね、休みも、うん、多かったし、
うんうんうん、
まあ、あの給料とかも 悪くなかったんだけど、まあ、うん、だけどこう やっぱ自分のね、人生 あのロールモデルがその目の前にいっぱいいる、 あの、ね、いるわけですよ、
うんうん、
30年後、40年後はね、あの自分に、まあ、こうなるだろうなっていう、
うん、
それ見てるとちょっとゾッとしてね、
うん、
この30年も40年も
同じ会社
で同じことを、同じ環境、同じなんだろう、コミュニティでやるの、
うん、
結構なんかあんまグッと来なかったですよね、
うんうん、
それでまあもともとそういうデザインとかアートとか好きだったんで、
うんうん、
そっち行こうと思って。
なるほど。なんかそのもともと好きだったっていうのは、ね、10代の時とかから興味があったんですか？
そうですね。うん。そう。で、あの母ちゃんに聞いたんだけど、僕がちっちゃい頃一番最初に将来何になるって言ったのは、なんか芸術家だったらしいですね。
へー、すごい。
そう。
芸術家。まあ、
だから、母ちゃんも、そう。だから母ちゃんも絵とか描いてたしね。
あ、そうなん
ですね。うん、それで俺もまあ絵は嫌いじゃなかったけど、うん、だけど絵とかそっちでね、アートで食うのは結構もう かなり気合がいるのは知ってたんで、うん、やっぱデザインの方がまあ応用の、まあ応用芸術としてのデザインですよね、そっちの方がまだ仕事にしやすいなと思ってね、うん、そこら辺はちょっと打算的ですけどね、うん、
うん、でも分かります、すごい、
ええ、だからやっぱアーティストは本当すごいですよね、尊敬しますね、アーティストは、
うんうん
うん、
その美大の後はどんな仕事を始めたんですか？
まあね、デザイン友達と原宿でね、お店やってましたね、
うん、
ギャラリー？
そう、カフェギャラリ
ー。カフェもやってたの？
うん、そう、1階カフェで2階がギャラリーっていう、そう、あのね、キャットストリート、表参道から渋谷方面にキャットストリート 入ってって、
はい、
うん、ちょっと行ったところに、今ロケットっていうちっちゃな建物、
うん
うん、あるんだけど、そこでやあのそこがちょうど賃貸で貸してたんでね。
あ、そうなんだ、
ね。そう、やってましたね。
そこでは結構いろんなアーティストの展示とか。
そうですね、うん、2、3年やりましたね。うん、うん、
今はその役場の仕事以外にはどんなことしてるんですか？
今はそう、緑層関連の仕事、今緑層だったりコワーキングスペースっていうのはいろんな地域とかね、いろんな会社で必要とされてて、うん
うんうん、
そのね、プロデュースのチームに入っていろいろお手伝いをやったり、あと長いところではね、あのネクストウィズダムファンデーションっていう、これも一般財団法人で100年後の未来をみんなで考えようぜっていう、まあ、壮大なテーマの財団法人なんだけど、それ
の、
ウェブメディアを あとウェブメディアだったりイベントトークイベントの企画とかそういうのをやってますね。
もう6年になるね。
もう6年やってるよねあれは。そう、それはそう、あの緑草の美穂さんと一緒にずっと立ち上げからやってますね。
あ、そうなの。それは知らなかったです。
そう、いや、そのウェブサイトも結構もうアーカイブたまってて、ね、面白い記事集まってるんで見てみてください。ちょうど今それを本にしようっていうプロジェクトが進んでてね。
うんうん、
そうです。
動いてる。みほさんは具体的にどんなことしてるんですか、そこで。
どういうテーマにするかとか、
うんうん、
どういう人にインタビューしていくかとかで、実際きよちゃんがインタビューして記事書いたりとか。きよちゃんいい文章書くんですよ。
そうなんですよ
ね、意外とキヨちゃんにじゃないとできないようなね、いい文章書いちゃったりするの。
やっぱね、
遅いんだけどね。
なかなかね、あれなんですよね。普通ライターさんってフィールド決めるじゃないですか。
うんうん。
なんちゃらライターっていうね。
はいはい。
でそれでどんどんまあ掘り下げて分野を極めていく方が多いんだけど、僕は、うん、結構もう広めでやってますよね。
うん、
やっぱり今まで
のテーマなんですか、
出されてんのかな。
うん、だからそれは僕の今までのあのキャリアのまあ結果でもあるよね。
だから、
うん、やっぱ経済とかそっち、経済とか政治とかそっちのね勉強もやってたし、その、うん、そうアートデザイン、うん、で高校3年生まで理系だったんでね、そういう、
うん、あ、そうなんですね。
とか、
あ、そうだったんだ。
まあ、うん、こじつけるとね。だから大体言われてることは、まあ、大体どの分野でも、ああ、こういうこと言ってんだなっていうのは分かりますよね。
うん。なるほど。
なかなかそれが分かんないと、そう、文章を書くっていうのは誰でもできると、大体みんなね、素人の人は思うんだけどね、人間って理解できる、うん、あの自分で理解できてることしか書けないんですよ。
うん、
だからね、書く前にね、
面白くないですよね。
そう、書く前にまず理解っていう作業がすごい重要なんだけど、理解して解釈して、
うんうん、
で、まあ、自分のものにするっていう、そこがないままやっぱ文章とか書けないですよね。
うん、
だからそこを僕は大事にしてるかな、文章を書くときは、うん、あと
理解する、
そうそう、あとやっぱ思ってることしか書けないんでね。
うん、
うん、だから思ってないことが書けなくなってきたんで、やっぱ広告のまあいわゆる本当に純粋な商業的な記事とかそういうのは書けなくなりましたよね。
はい、うん、ああそうなんですね。じゃあ今本当に結構選んでっていう方がいいのかわかんないですけど、自分が信じているものを、
そうですね、
してお仕事にしているっていう感じ。
うん、そう、やっぱまあ世の中のものなに、あの何でも何かしら意味とか役割があると思うんだけど、自分の中でもうその意味というものをこう納得した上でじゃないと、
うん、
うん、できなくなってますよね。うん、
なるほど。それはでもなんか檜原村に移住したのと通じますね。
ね、通じますね。どんどんもうエッセンシャルというか本質を突き詰めようっていうのがすごい自分の中の傾向として高まってますね。
なるほど。
うん、
本質を突き詰める。
カルディのグリーンカレーだけどね。
そう、カルディのグリーンカレーはね、ちょっともうパッ、そう、そうだね、ちょっとあれだったね、俗っぽかったね。
まあ、いいの、俗っぽ
いいの、
ちょっと。
うん。いいですね。
うん、
本質を突き詰める。
だけどグリーンカレーは美味しい
よ、ね。はい。
そう、まあそうそう。だからまあね、そんなね、それ本当に実生活やるんだったら出家しろよって話になるからね。だからその、
まあ、
もうバランスを取りながらね、うん、そうやってってる感じですかね。
なるほど。なんか今後の野望とかもあるんですか。
今やっぱ僕、そう、あれですよ、コロナショックですよ。コロナショック、
はい、
やっぱね、もう全然もう、ね、予想もしてなかった方向から今、ね、うん、コロナショックっていうのが来て ね、やっぱ僕ずっと自然災害を注意してたんでね。
そうだね、だから檜原村に引っ越したんだよね。
自然災害、まあ自然災害はそんな檜原村ね、 山勝ちなんで本当に安全かっていうのは分かんないんだけど、うん、まだ地盤硬いからいいかなとかいろいろ思ってたんだけど、やっぱその見えない敵が いきなり攻めてきた感じだよね。
確かに。
でだけどそれに対しても結局、ね、それに対する対抗策っていうのが3密避けるだったりね、こうオープンエアで綺麗な空気で、
うん、
っていうのがコロナに対抗する条件が、あの、ね、全て今住んでる場所には揃ってるんでね、
うん、
だからすごい恵まれてますよね、うん、すごいあの人いないし傘だし、ソーシャルディス、あのソーシャルディスタンスありまくりだし、うん、オープンだし、うん、水も空気も綺麗だし、食い物もね、まあ、作ろうと思えば畑やってるから作れるし、そういう意味で、そういう意味では今本当に都心で生活してるね、人たちと比べるとそこまでの精神的なストレスは薄い、うん、ちっちゃいだろうなと思いますね。だから恵まれてるから、まあ、こういうとこに住んでてこういう、ね、生活をさせてもらってる人にしかできない役割というかすべきことがあるんじゃないかなっていうのを今考え出してるところで、おそらく、
例えばどんなことか、
おそらくもうこの、あのコロナ騒動が明けた頃ここにはもう企業のテレワークだったりワークスタイルも結構変わってると思うし、
うんうんうん、
もっと都心でねこうすごい密集して暮らすっていうことに対する疑問を持つ都市住民も増えてくるはずだから、その、
うん、
地方へのバックラッシュみたいなものがバーンと
起
きると思うんですよ。で今移動も制限されてるしね、その反、うん、その反動がドーンと来るんじゃないかなと思ってて、
確かにその環境を整えるじゃないけど、
そうそう、それが来た時に自分の住んでる場所で何かしらの受け皿を作れないかなと思ってね、
うんうん、
それを今、はい、そう考え、そうそう始めてるところですね、うんうん、そうで別になんか人を助け、そう、なんか人を助けようとかそういうんじゃなくて、なんか自分の身の回りの人とか自分のつながりのある人たちだけでもね、こう自分がいいと思う場所にもっと来てもらえるといいなっていう、
うん、
そのためのなんかこうサイクルだったり場所だったりそういったものを作りたいなっていうのはありますね。
作る土地とかも全然ありそうです
よね、うん、ありますか、ね、
みたいなものを作
る、うん、ある、そう、だからそういう時ってやっぱ仕組みを作る、大きな仕組みを作って横展開できるものを作って展開しようっていう発想と、
うん、
あと一個はその本当にもうサイトスペシフィックに今いる場所をでやってそうなんかやるっていう、そう2つのまあ大きな方向があると思うんだけど、
うん、
やっぱ俺はその後者の方が向いてるしできないなっていうことを感じますよね。大体そう横展開自体にね俺あんまりなんか信用を置いてなくて結局横展開とか一般化っていうものは多様性とは逆なんじゃないかなと思ってね、多様性をね確保するっていうことは、
うん、というと
だって今デザインとかブランディング、地方のブランディングだったりそういうのを仕事柄ねいろいろ見ることが多いんだけど、うん、やっぱ似てきてますよね、
うん、
あ、うん、そういうことか、どの地方も同じような感じ、
そう、同じようななんかそれっぽい洒落たパッケージとかホームページとか、まあ、それはの、そういうのは多分東京のクリエイターなんかがね、あの入ってやってるんだろうけど、代理店とか、
うん、
なんかそういうものをねブランディングしてってもつまんなくなるだけなんじゃないかなと思ってて、
うん、
なんか今までそういうのってあのなんだろうな、地方の街並みはね、あの国道沿いがどこも似たような景色になったりとか、駅前が似たような、うん、景色になったりっていうのはずっと、
はい
はい、うん、今続いてんだけど、それがソフトの面でも広がって
て、
そうそう、そうなんか起きてってるなって気もしてね、今ローカルブームだったりで、うん、そういったものにはなんかつまんないなと思ってるんで、うん、なんかもっとなんか変なものっつうかこう、うん、そのユニークなものを そうそう、その年ならではのものとか、その、うん、その年にユニークなものとか、その文化でしか生まれないも ものとか、そういったものを大事に何かしていかないと、ものづくりはダメだなと思ってますね。
うん、今でも逆張りだったしね。
うん、そうそう。
ありだよ。
そうなんですよね。
ちなみにネットが発達してると、やっぱみんなと会話したいとかっていう欲求は、
うん、ありますね。そう、だから僕は、あれなんですよ、東京離れたくなかったんですよ。
あ、適度な距離ね。
そう、だって東京、ね、面白いし、友達いっぱいいるし、ちょこちょこ行きたいし、うん、だからもう、すんごいもう、ね、離れた、ね、山陰地方とか四国とか長野とか、もっといいところは、ね、いっぱいあるんだろうけど、そういうところじゃ僕はなかったですね。
確かに。そう、振る舞い道なんですか、すごいなんか。
振る舞い道ですね。
あ、そうなの。じゃあ渋谷とか来ることがあっても車で来るって感じなんですか。
う
ん、
まあ、あの、そう、電車で行けるときは電車だけど、なんか、うん、
電車すごい、
ね、うん。車で行くことも多かったですね。
へぇ、やっぱりちょうどいい距離感なのかな。
いい距離感ですよ。大体ね、Google マップ上の距離でいうと、まあ50キロぐらいですよね、それこそ。
うん、
うん、
いいですね。
そう、でも実際ね、信号いっぱいあったり、高速の、そう、
うんうん、
あれで1時間、早い時はもうほんと1時間15分くらいで、
うん、
うん、都心ついちゃいますよね。
支障は全然ないですか？
ないですね。だからもっとみんなね、
あ、やったらいいのに。
そうそう、やったらいいのにってすごい思うんですよ。だけど、うん、そう、それやね、そのやれないハードルっていうのがいろいろあって、
うんうん、
その都心のその社会的なハードル、働き方だったり、うん、価値観だったり、なんか、うん、そういったものが多分今回のコロナで変わるだろうから、
うん、
なんかあの受け入れ側の、うん、受け入れる側のそのハードルですよね。貸せる空き家がないとか、うん、そのコミュニティ、
はいはいはい、
コミュニティとの接点がないとか。
そうですね、うん、特にその割と田舎サイドに行くとその辺気になりますもん、ね、
うん、そうそう、だからそういうのを やっぱちょっとつなげてあげないとなと思ってますね。
面白い。この状況で田舎とか地方にバックラッシュが、
そう、絶対来ますよこれ。もう今だってあれでしょ、みんなうずうずしてるでしょ、だってね、え
してるかも、自然が恋しいから。
そう、だってまあ、田舎が実家の人でさ、実家に帰るのも今ダメなんでしょ。
そうそうそう、
うん、
あと代々木公園も閉まってるしね。
ねえ、
あ、そうなんだ、
知らなかった。入れないの。
だからそう、今国とかも散々テレワークとか言ってるしね。 で、役場の人も最初俺がテレワークとか1年以上前に言ってても全然ピンと来なかったけど、最近の国とか東京都もテレワーク、テレワーク言うから、もうやっとなんかそれが、うん、そうそう、ワードがこう浸透してきてますよね。
確かに、うん、
現場にも。だからそろそろやれるんじゃないかなと思ってて、
うんうん、なんか面白いですね、京都さんがやってることがこういう状況になってみんなが始めたみたいな、
う
ん、今後が気になる。檜原村の今後もちょっと気になる。
そう、だからみんな
引き続き登場お願いします。
あ、はい、お願いします。まあ、あんまり滑舌よくね、いや、あんまりでもなかったけどお聞き苦しい点がすごい多かったと思うんですけど、まあ、
ありがとうございました。
ポッドキャストということで、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
テレミーワイポッドキャストでは出たいという方や質問リクエストも募集しています。ハローアットミライインスチュートドットコムまでお便りお待ちしています。
お待ちしてます、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
また出てください。
はい。
ありがとうございました。
はい。